ラジオもっこもこパレード。
今週の目標は会話に違和感なくところがどっこいを入れることです。せいちゃん、
アルデヒド、ボーディドラ。
はい、政治アルデの時間がやってまいりました。部長です。
アニワギです。
はい、というわけで、今日は7月の5日、
収録日言う必要はないんやけど5日ですかね。
なんです、
ね、はいはいはい。
なので都知事選が、
ああそうですそうです、
先ほど終わり小池さんになったと、
はい、はいはいは
い、いうことですが、そんなことよりも大事なお知らせがありまして、
はい、
この度ナンバー便利するが改名いたします。
はい、はい、はい。
改名して、ナンバーベニツル改め、新やる気満々、おっとどっこいベニツルになります。
それ言ったんや、選手。
はい。言った。
言った、言った。
もう一回。
まあまあ、もう一回ね。言っといたらいいと思いますけど。
言ったか。言ったか。
言ったと思うよ。
順序ドキドキ白言った
。言ったと思うよ。
言ったな。言った気づきだな。まあ、もう一回言いました。
はい、はい、はい。それぞれなんか由来があるんですよね。
はい。ちゃんと。ググってください。ググっても出てこへんな。
出てこへんやろ。お前が言うのが一番いいよ。
いや、という、新たに始まった漫画連載と、もう、笑いコンビがいます。
はい。
はい。ですけども、まあ、そんなことより7月3日なので、
はい。
兄脇博士が、
はい。
44歳になりました、
はい。ありがとうございます。ヨーヨー歳。
44か。
そうですよ。44になるとね、さすがに折り返しすぎてんやなって思うね。
ああ、人生のね。
あ、そうそうそう。88は生きてない可能性全然あるなと思って。
まあ、絶対、全然生きる人とは弱いよな。
あ、
まあ、そうやな。で、まあ、どっか行ってたんですか？
で、そうそうそうですね。まあ、妻が小旅行とかをセッティングしたらいいんじゃないかというふうに気を使ってくれて、
あ、やっぱり、ちょこちょこやっと出ていく余裕というか。
まあまあそうですね。出ていける感じになったし。で、まあ、ね、経済活動回さないと。
まあ子供も。
いけないですし。
ちょっと落ち着いてきてね。
そうですね。
まあ、なんせ自分で歩けるぐらいにはなった。
まあまあ、まあでもね、子供、ほんとね、元気っていうか、まあ子供はまあ好き放題遊んでるわけですよ、一日中。はいはいはい、まあそれないですので、めいるんですよ、正直。やっぱ。だからやっぱりちょっと時々、ちょっと遠出とか戦闘やってられんみたいな。
まあまあまあまあまあまあ。
のはやっぱあって。ね、
まあ、まあ、みんな割と実家、自分も子供の時に割とそのばあちゃんとことか行って、
はい。
ちょっと外で遊んどいてみたいなとか、嬉しかったんやけど。
まあまあまあまあね。
とか、そういうのもやっぱり、そういうことやったんやなみたいないっぱいあるよな。
まあそうそう、親の都合やったんやなみたいなことは実はいっぱいあるけど、うん、まあそういうことですよ。
うん。
で、和歌山の、白浜。
はい。
にある、はい、川急っていう。
出た。バブリーホテルね。
あ、そうそうそう、そう、うん。
城みたいなやつね。
バブル期に建てられた。バブル期に、なんか、ちょっとのがき聞きましたわ。バブル期に、要は、設立者が、もう、バブル、やから豪華のを作るんじゃなくて、
うん、
将来に、文化財として残るような建物を、ちゃんとしたスタッフを使って、ちゃんとした素材で作りたいと思って作ったんですって。
それが
まあ川急という
ぐらい500億ぐらいで使ってん
の。分かれへんけど。確か
530億とかでエントランスの柱が1本1億とか言うねんな。
ああ。でなんかまあ何ですか、まずそもそももう建屋が何ですかね、海の中に立ってるみたいな、ちょっと出島みたいなところに立ってて。
まあ入江のこう中というかね。
でね、もうイメージで言うとね、もうゼルダの伝説のね神殿ですわあれは。
違う、まあ。
近いの。
いや、もうモンサンミシェルでしょ。やっぱ割とブーツしっくりくの。
いや、でもまあ、モンサンミシェル、あの、別に周り水に囲まれてないしさ。
え、モンサンミシェル、島あの、じゃ
あ。え、そうなんかな。
え、どう思うね、ちょっと。ググってください、今。モンサンミシェル、多分、聞いてるリスナーさんのほとんどがモンサンミシェルって言われたら、ああ、あの、カラクリサーカスのって思ってると思うけど、
ほら。いや、そんなことないやろ。ああ、ほんまやね。なるほど。
ちょ、乾きでしょ、これ。
ああ、かなぁ。イメージ。まあ。
カーキはこの感じをやりたかった
ね。まあ、なんかな、こんなん。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。じゃあ、たぶんまあ、モンサンミシェルっぽいです。
はい。
確かにそれはまあ、わかりやすいわ。うん。で、まあ、なんかそういうね、なんか神殿とか白めいたやつが立ってるわけですよ、つい、うん。で、まあ、確かに、作りすごい良くて。
で、まあ、風呂がね、風呂が引くぐらいいいねんな。
プロめっちゃいいですね。
うん。で、で、
なんかそうそう。で、川木ってだから、ここ、まあ、ここ数年っていうか、うん、で、要は立て直したんですよね、うまいこと、割と。
一回倒産して買い取られたんですよね、確か。
うん。
で、そこがうまいこと、その豪華な建物を使いつつ、高すぎないぐらいの。
の値段で、
泊まれて。うまく泊まれると2万円切るんで、その2食付き
の。はい、はい。でも普通の部屋でも他のホテルのスイートぐらいありますからね。
一応全室スイート売りやなすか。
はい、はい。
で、僕もだ好きで年、ね、1回ぐらい行きたいんですよね。プールあって、風呂あって、バイキング2回食え
て。プール有料になっちゃいました。
あ、そう。
はい。
いくら ?500
円。1100円かな。
あ、まあまあ取るや
し
かも。
うん。なんですけど、まあね、でも、まあ全室スイートで入れて、結構ね、お客が、の、かゆいところに手が届く的な感じがちょっとあって、
うん、
まあだからそのプールは有料になったんですけど、いろんなもんが結構無料で、
そう
なんかできたりとか、するし、
あとね。ご飯とか考えると高くはやっぱないよな。
まあそうですね。
うん、
食事は朝もすごい豪華なビュッフェやし、夜もすごい豪華なビュッフェなので。
まあ朝から海鮮丼作れたり、
そうそうそう。
夜はドビムシとかアワビとか出してくれたりみたいなね。
そうそうそう。
わかりやすい贅沢だな。
うん。あと、風呂が、泊まってる時間、いつでも入れるのことか、地味にやっぱりいいなと思うし。
じゃあ、風呂に、濡れたまま座れる、ソファーみたいな椅子と、無限に使っているバスタオルと、
うん、
アイスキャンディー多いじゃない
ですか。そう、アイスキャンディー食べ放題
や。それが、やっぱり、これ無限やんってなるな。
そう、なんか、やっぱり、普通のホテルでこう不満じゃないですか？なんか当たり前やからみんな忘れてると思うけど、
うん、
部屋からタオルを持っていかなあかんとか、
うん、
朝風呂入るときに夜も使ったタオルを使わなあかんとか、
ちっちゃいね。
そういうちっちゃい不満もあるし、
嫌じゃないけど、やってくれたら嬉しいのみたいな。
そう、宿泊客やのに夜中入られへんとか、うん、12時までですよお風呂とかやっぱあるじゃないですか。
あるある。
ああいうのをなんか割と取っ払ってくれてるんですよね。
確かに、その、いつでも好きな時に自分が好きなようにできるという自由があるよな。
そう。なんか、それが結構良くて、気分よく折れる
ホテル
ですね、あれは。
そういうホテルが。
はい。
ありまして、
はい。チェックアウトの時間まで風呂入れるからね。
そうやな。
一応その風呂自体は。
確かに。
当然間に合わへんけど、それやったら。
だけどいいよな。
うん。
チェックアウトしましたから風呂行くと思っちゃう。
あ、おるんかもね。
最後。
まあ確かに確かに。使ってもいいってことやから、そうなのかもな。
っていう、
まあ、やつに。
行ってたんですね。
そうなんですよ。行ってたんですけど。
はい。
まあ、久しぶりに車で行って、レンタカー借りて。
は
あ、で、まあ、子供はだから、チャイルドシートで車乗せるっていうのは、ほぼ初めてで。
うん。
っていう状況で、まあ、行ったんですけど。なんで車でわざわざ行ったかっていうと。
は
あ、まあ、和歌山に、ある、サントピアっていう、喫茶店があるんですよ。
君
は知ってるわけですけど。
はい。
はい、で、そこに、そこはサンドイッチが、
めっちゃ効いた店でね。
そう、サンドイッチがすごい、種類がいっぱいあったりして、
人気ある。パンだけでも、まあ、ピタパンとかライ麦パンとか、パンだけでも4、5種類選べる。
うん。うん。
で
っていう店で、で、そのミモザっていうね。
はい。
のが名物というか、
うん、
まあまあ、珍しいサンドイッチとしてあるんですけど、うん、で、まあ、昔一緒に行った時普通のミモザを頼んだじゃないですか。
はい、
で実はホットサンドのミモザっていうのがあるんですよ。
なるほど。
ホットサンドメニューのとこ見ると。
ちなみに、ミモザをさっき説明すると。
はい。
卵サラダに、ポテサラに、いちごジャム。
はい。そうです。
パンにいちごジャムが塗ってて、それなのに、お惣菜が入ってるっていう。これがうまいね。
マックメリドル的なね。うまいですね、あれは。
嫁もうまいと。
うん、めっちゃうまいって言ってた、やっぱ。
あれけどうまいよな。
うん。で、それがまあ、スタンダードな、ミモザのサンドイッチなんですけど、うん、ホットサンドになると、あの、実は具がちょっと違ってて、
うんうん、
あの、ホットサンドはポテサラ入ってないんですよ。
卵のサラダにジャムだけ。
そう。
いやー、けど、ね、やけど、どうな、味は。
いや、やっぱね、うまいです。違うけど、やっぱうまいですね。あれ入れるとちゃうんでしょうね、やっぱ。
うん、やっぱ真似はできるし、まあ、カウンターに一旦甘いがあったから、スイカの塩みたいな話でさ。
はい。
甘いやってからの塩辛がうまいねんな、とかあんねんな。
まあ、ありますね。
ちなみにですけど、
はい。
ミモザってのは何かっていうと、
はいはい。
まあ、ちっちゃい花なんですよ。
はい、あ、はいはいはいはい。
だからミモザってのは卵サラダの卵に付けられる名前なんですね。
なるほど、なるほど。
卵部分のことをミモザって呼ぶから、ミモザサラダってのは、ああいうゆで卵の砕いたのが散らばらされてるサラダをミモザサラダっていうわけ。
はあ。
だからあのミモザっていうのは何か違う卵のことを指してるわけで。
なるほど。
その、何ジャムを入れることを指してないねんな。ちなみに、愛媛県の一部地区は、卵サンドすべてジャムが入るんですよ。
へ
ぇー。実はあれ、愛媛県文化ではという今疑いがあって。
なるほど。
サンドピア。
へ
ぇー。そんな広い地区じゃないらしいんやけど。
なるほど、なるほど。
なんか、当たり前にイチゴジャムに卵サラダって文化が一部あると。
へぇー。
気になる。
確かに。
で、店で出してるかあんまないっぽくで生きてないんですけどね。
サンドピア、でもまあ、卵サンドも両方あるからな。
そうやね。
そうそう。
あれのことをミモザってあそこでは呼んでんねん。
そうやね。イチゴジャムが入ったやつをミモザって呼んでるな。うん、
だからまあ、愛媛式卵サラダサンドってことをミモザってあそこでは呼んでるんかもなって。うん
まあ、ありえますね。
ミモザって呼び方するらしいね、愛媛ではやっぱり。
はぁ、あ、はぁはぁ。まあ僕も昔、オーストラリアに留学してたことがあるんですけど、うん、オーストラリアとか、まああと留学生寮におったからいろんな国の人がおってんけど、はあはあ、朝ごはんが、まあ、寮、外国人寮みたいなところに入ってたんで、
はいはい、
なら、朝とまあ、朝昼は出るんですよ、食事付き。うん、で、朝とかはなんかパンが出るんですけど、うんお昼帰ってこれないコーラも当然いますよね。で、そういうコーラは朝のパンとかでもう昼ご飯作って持っていくわけです。
弁当ね。
うん。で、あっちの人らって、でも、その、まあチーズ挟んで野菜挟んでハム挟んでってやるんですけど、うん、そこに絶対蜂蜜とかジャム塗るんですよね。
あー、甘いのね。
そう。で、なんで塗らへんの？塗った方がうまいやんって言われるんですよ。
まあ、ほんままさにマックグリドルとか、
うん。
あと、ベーコンでパンケーキ食うみたいなやつね。
うん。
だから、あれなのな。確かにうまい。
そう。やっぱ日本って、バターと甘いのとか。
いや、けど。
ってやりがちやけど。
これほんまによくある話なんやけど。
うん。
日本人はその、ジャムとマヨネーズみたいになるんやけど。
うん、うん。
いや、こんなにも甘辛が好きな国ありますって話で。照り焼きっていうね。
うん、まあ。
だから、
醤油と砂糖は知ってるから。
やけど、一緒やん、だから。
いや、まあ、そうなんやけど、気づかへんわけよ。
そう。
これがよそから来ると。
っていう、だからよくよくが一緒やなっての僕はよく思ってるから。
うん。まあね。
蜂蜜梅とかさ。
あ、蜂蜜梅ね。まあ、ありますよね。そう。
甘酸っぱいとかさ。
で、まあ、ピザとかでもほら、あるじゃないですか。チーズのピザに蜂蜜かけるとかも結構一般的にやられてるんですけど、まあじゃあ、それをトーストでやるかって言われると、それはやったことないっていう人が多いわけです。
いや、だから知らん形のもんにはみんな違和感を感じんねんな、
最初。いやし、気づかんよね。やっぱ考えんと、
うん。そうやな。
うん。
っていう、今日も食べ物の話を。
いや、いいじゃないですか。食べ物の話最高じゃないですか。はい、トウモロコシいただいて。
ああ、そう。それは言わんたくなかった。
はい。
うまかった、今年も。
いやー、うなるほどうまかったですね。やっぱり。あと、届いた日がうまいね、やっぱ。
あと、届いた日に何本か食って、あと、1、2本だけ残してるんですけど、
今。はいはい。僕も、だから旅行行ってたんで、旅行挟んで帰ってきて食べたんですけど、まあ、全然うまいんですけど、とはいえ、やっぱ初日の、突き抜けるような、透き通る甘さみたいなのがあるわけですよ。
ああ。そうやな。あんなに濃いのに、ちょっとその水っぽいというか。
あ、そう、爽やかな甘さね。
確かに。
スッと溶けていく。いやー。
いや、けどほんまにな、その、いつも、毎日送ってくださるんですけど、はい、お世辞じゃなく、割と、今まで食ったので一番うまいんですよね。
やっぱね、農家さんが、やっぱ状態、いい状態で送ってくれるし、まあ、我々も、なるべくいい状態で食べようという努力をするじゃないですか。うん、それは、やっぱ、格別ですよね。
し、まあ、だから、その、スーパーのもんがあかんとかではないんやけど、 やっぱりその事情があるから。
そうやね。
やっぱその届くまでの時間とかね。
はい。はい。
やっぱり農家さんがこうやってベストですよって言ってくれるもんを食えるのはありがたいなーって。
ですね。
まあうまいよけど、旬のもんうまいよ。
うまい。まあ、
本当に。キュウリ、道の駅で買ったキュウリうまいもん。
いや、まあそうそう、道の駅はやっぱうまいっすよね、うん、そういう意味で言うと。タイミングが合ってるやつ出してるケースが多い
から。農家直が多いからね。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今年もね、大変楽しませてもらってるし。
はい、たくさん
僕多分、好きなもの、食べ物トップ10っていうのを長らく更新してないんですけど、これトウモロコシ入るなと思ってるんですよ。
あー、君は入るかもな、確か
に。最近、僕もそもそもトウモロコシめっちゃ好きなんで、確かに。
僕は、トウモロコシはギリ、ギリやな。コーンスープにするとギリギリ入り得るかも。
あ
ー。めっちゃ最近そんなあるけど。
まあ確かにね。
そうやな。っていう。
はい。
はい。わけで、今日も質問がございます。
はい。質問行きましょうか。今日の質問は。
はい。
どれだいな。ちょっと待ってや。あ、これですね。ナース好きさんからの質問です。
はい。
突然ですが、蚊に20箇所近くやられました。奴らはどうして血を吸い至るだけでは収まらず、あの忌々しい、かゆいかゆいを体内に流し込んでくるのでしょうか。あれは何の意味があって、どういう効果でかゆいかゆいになるのですか。また、このかゆいかゆいを悟りを開いてない私でも不感症並みに感じなくする方法はありますか。魔女的科学的にお聞かせいただけると、恐縮です。恐縮ですはおかしい気がするけど、恐縮ですね。それでは教えてあるでひど。
マジで魔女的はあんまないよなぁ。
まあ、科学的でしょうね。うん、やっぱね。はい。魔女的はあれじゃないですか。潰したら、爽快感で痒くなくなるみたいな。
そうかんやけど、まあ、痒い、痒いからな
ぁ。まあそうですね。
けど、僕は結構知っててこれの答えを。
はい。はい、
まず痒くなる理由ですけど。
はい。
蚊はこう、針を刺して。
はい。
血を緩やかに吸うわけですよ。
うん、
で、それを吸うときに、何だっけな、いっちゃん最初に吸うときちょっとまひらせるかなんかで、
うんうんうん、
吸うときに唾液がつくんだよね。
うんうんうん、
の。で、それでちょっとまひらせて吸ってることバレんようにするっていう、この唾液がアレルギー反応を起こして痒いんですよ、確か。
うんうんうん、
どうですか？
あ、そうです。
え、あれ、
合ってる。
刺すときにちょっとまひらせん。
あの、ですね。この人もまあ質問してきてる中のニュアンスでわかるんですけど、うん、あの、人間を痒くさせる必要ないやん、蚊にっていうことなんですよね。うん、
はいはい。
な、だから蚊も損するわけですよ。
うん、
痒くなるとに、まあ言うたら嫌われるから、
うん。
なんですけど、なぜ痒くするのかっていう話で、それは実は痒くするのは目的ではなくて、
うん、
痒くしたくないんです、蚊も本当は。
うん、
なんですが、その、吸ってる間、吸ってるということが気づかれないための麻酔というのを蚊は持ってるんですね。
ああ、やっぱそれだ。
そうです。で、まあそれが、だいたい、まあ2、3分ぐらい効くんですって。で、まあ蚊は本来来て、まあ血を吸って飛んでいくっていうまで3分かからないので、うん、まあ3分間の間は、
麻痺。
まあ、麻痺させて、安全に吸って、安全に、まあ、逃げていけるわけ。なんですが、うん、なんですがですよ。
うん、
まあ、それはだから、麻痺させてるってことは人間の体にすごく影響を与えてるので、
はい、
そういうものは人間の体が防衛反応で、
ある程度
で気づいて、そうなんです。分解始めるんですよ。
うんうん、
で、その分解していく過程で、どうも痒みを感じると。
なるほど。
いうことが、まあ、起きちゃうんです。で、これはだから、人間も蚊も望んでないことなんですけど、お互い不幸なことに痒いんですよ。
まあだから、この人の質問を噛み砕いて言うと、
はい、
なんで歯医者に行って歯を抜いたら、帰り中な唇がジーンってするんですかみたいな。
あー、なるほどね。
いや、それは別にジーンとさせたいわけではなくて、
はい、
歯を抜くときに痛いから、麻酔を打って抜いた後に、そのジーンが残ってるんですよ、みたいな。
まあそうなんです、そうなんです。っていうようなことなんですよね。
なるほど。
はい。
で、この、痒い時の対処法です
よ。はい。痒い時の対処法は、まあ、有名かつ聞くのは、うん、温めるですね。
いや、そうだよね。
はい。
僕昔、あれ、いくつの時、25ぐらいの時かな。
はい。
映像をやってて、映画を作ってて、セミを撮りたいなと思って。
はい。はい、
セミ撮りに行ったんですよ。
うん。
で、セミトリーに行ったら、半ズボで行ったら、1時間ぐらいで帰って、多分ほんまに、言い過ぎだよ、300箇所ぐらい噛まれてて。見えるとこ全部噛まれてんねん。で、パンって叩いて、戻ったら次右足にもう3匹止まって、パンって叩いてもう左足に3匹止まってみたいな。で、気狂いそうになって、で、無理やと思って、もう熱々のシャワーを10分ぐらいバーってずっと。
はいはいはい。
かけたら、やっぱり、42度か3度ぐらいで、その、蚊の成分が、の効果が止まると。
ああ、まあそうですね。はい。
だから、厚めのシャワーをかけると、蚊の一旦止まるって。
そうですね。
聞き及んでます。
はい。あの、まさにその通りなんで、あったかくするっていう。まあ、熱いものを当てる。
だから、あの、パンって叩いたらさ、蚊とか一瞬、蚊ぐらい気するやん。
はいはいはい。
あれ、ひょっとしたらちょっと単純に熱持ってるからな。
いや、まあ、痛みでマスクしてるっていう効果が大きいと思うんやけど。まあ、そう、っていうようなことが、まあ、起きてるし、あと、まあ、実は、ほっといても、まあ、そんなに長くは続かないんですよ。
そうですね。1時間くらいのイメージやな。
まあ、そうですね。1時間弱でしょうね。
で、一時僕は、キースまでかくってあった。
はい。
じゃあ、未だに足汚いです、僕。
はい。
これ、キースまで書く年の後が、6年くらい経っても全然消えてないんで、
はい。
おすすめしません。
うん、やっぱ書くのはまあ良くないですね。
で、一昨年ぐらいに気づいたんやけど、はい、みんな知らないと思いますけど、
はい、
思ったより無比って聞くんですよ。マジで。
ロングセラー。
ロングセラー。
はい。
だから、とりあえずもう僕は車に常に一本無比を。入れといて。
いやまあね。
もうなんかあったらすぐ塗れていった。
薬はまあ、効きますんでね。
5分以内ぐらいに収まるね。
はいはいはいはいはい。
なんで、積極的に、あの、虫刺され薬、持ちましょう。
はい。もう1個ぐらいいきますか？
まあ、どうっても、まあ、いいんじゃないですか。サクッと。
まあ、もう1個ちょっと簡単なやつだけ言っときましょう。
はい。
モナさんからの質問です。
はい。
いつも楽しく拝聴しています。誰にも言えない自慢があり、ここで勝手に一言言わせてください。
はい。
副業が本業を超えたぞ。
ああ、
はい。副業どうなのと聞かれても、リアルな友人にはお小遣い程度だよとしか言えませんが、実は会社員としての収入の倍くらいになりました。誰かに言いたくてでも言えなかったので、この場で自慢させてもらいました。すいません。まあ、どんな副業か気になりますね。
気になる。
はい。さて質問です。氷を製氷機で作ってしばらくすると氷が小さくなっているのは何ででしょうか。家では製氷機はほとんど使っていないので開けるのは数ヶ月に一度です。以前作った氷が見るたびにどんどん小さくなりしまいにはなくなっています。氷も蒸発するのでしょうか。気体から液体、固体のセオリーを無視して固体から気体へと蒸発するのが疑問です。またバーやかき氷屋でこだわりの氷を扱っているのを見かけます。じっくり時間をかけて冷やすとよく締まり溶けにくい氷になるんだよなどと話していましたが、この理屈もよくわかりません。また炒め物やお湯を沸かしている時なのですが、強火でガンガン沸かしている時より弱火にしたり火を消した瞬間に一気に湯気が出るのはなぜでしょうか。たくさん聞いてしまってすみません。どれか採用していただけたら嬉しいです。教えてあるでいいぞというね、質問が来ています。副業が
気になるよな。
副業はまあ気になるね。
投資とかそういう系なんかな。
投資やったらまあ羨ましくない、個人的に。
うん、無機質もあるもんや
し。うん。やけど、まあ、なんか、なんでしょうね、副業。
投資とかさ、最近の印象やけどさ、はい、やっぱ賢い人は、
はい。
もう、紙くらいで言うと、ネズミ子みたいなのあるやん、マルチ
とか。はいはいはい。
ああいうのがいっぱい昔からあるけど、
はい。
賢い人は、マルチをやらないんじゃなくて、賢い人は、マルチって分かりながらマルチやって儲けようとする人多いな。
あー、なるほどね。
なるほどな、と僕も思って。
まあでもそこに熱い指示を受けてるな、うん、実は。
そうやんな。
うん、まあまあ、あ
ると思います。だからなくなれへんのかなと思って。
うん。
まあでも副業は置いといて。
まあそうですね。
どういう副業なのかもわからへんし。
はい。
メールでこそっと教えてくれるとね。
はい。
嬉しいですけど。
確かに。
褒めますんで、褒めそやすんでね。
ああ、まあまあまあ、そうですね。まあ稼げてる、今稼げてるのはすごいことですよ。う
ん、
ま
あ。個体から氷が小さくなるって言った
や
んか。
はい。
で、この人は、固体が液体、液体から気体にっていうのを定番って言ってたけど、
はい。
あの、習いますよ、ちゃんと。
はぁ、あ、はぁはぁ。
あの、何、液体が気体になるのは蒸発って言います。で、液体が固体になるのは固化と言います、みたいな。
うんうんうん。
習った時に、あの、液体、いや、固体から 期待になるのは、消化と言います。
はい。
って習います、僕。
ああ、逆なんて言うかしてます?
凝固。
ちなみに。
逆も消化やったっけ?
で、昔は逆は消化やったんですけど、何年か前に、まあ、その、別の呼び名ってずっと提案されたんですよ。ややこしいからよくない。
うん。
で、まあ、数年前に正式に科学の方では決定があって、教科書は全部書き換わるんですけど、凝化っていう名前になりました。
固体から気体になるのが消化で、気体が固体に直接なるのが凝化。
そう、消化と凝化。
はい。凝固は、うん、そうか、凝固点効果やから、気体から固体か。
あ、そうです。
はい。そうそうか。
だから、有害凝固。
はい。蒸発気化。
え?なんでなんで?
蒸発気化一緒やろ。蒸発液化。
液化じゃないやろな。何やっけ。
有害凝固、蒸発と凝縮。
あ、凝縮か。
うん、そうかそうかそうか。で、消化が今、凝化になったんです
ね。はいはいはい、そうそうそうなんです。
はい。
という話がまああるんです。で、これね、実は昔一回質問来てて回答してるんですけど、うんうん、
はい。
で、その後、なんぼやってもちっちゃくなりませんっていう話も来てたりするんです。
はいはい、
はい。っていう曰くがある、まあ話で、まあ改めてもう一回調べましてですね。
はい。
まあわかったんですけど、これは、霜取り機能がある冷蔵庫だと、結構早くなくなるんです。
ああ、なるほど。なるほど。水蒸気持っていくから。
で、霜取り機能って何やねんって話がまあ当然あって、霜取り機能っていうのは、要するに、製氷皿とか製氷機に、
霜がつかない。
まあそうとか、冷凍室で霜がつかないようにする機能なんですけど、うん、あれはじゃあどうやってやってるかっていうと、ちょっと温めて溶かして覗くんですよね。水を。
ああ、なるほど。
だから、こまめに溶かしてくれてるって話なんです。
うんうん、
実は。で、それやると、当然、庫内の水はどんどんどんどん取り除かれていきますから。
まあ、だから。
だから、どんどん減っていくんですよ。
安定してる、その、何、湿度から減るから。
まあ、そうですね。
なるほど。気化が進むと。じゃあ、消化が進むと。
そもそも、霜がつくっていうのはなぜかっていうと、当然、その、冷蔵庫内の水分はどっから来たかって言われると、中に入ってるものから来てるから、中に入ってるものがちょっとじわじわ乾燥して、で、それが冷凍庫につく、冷凍庫の方が冷たいですからね。
っていうのが、
起きてるわけなんですよ。で、それを霜取り機能があると、どんどんどんどん水分を放出していくから、早くなるって話。
霜取り機能があるところでやってくださいと。
そう、霜取り機能があると、だからどんどん氷がなくなります。
なるほど。で他にも何か
という話が一つ。で、次が、こだわりの氷をじっくり時間をかけて冷やすとよく締まって溶けにくい氷になるんだよっていうのがよくわかんないって話なんですけど。
あれ、なんか空気が多いとか言うんですよね。
ああ。
その液体中の。
はいはいはい。
動いたりするから、空気が入って、その単純に密度が低い氷になるから、溶けやすいって。
はいはいはい。
この店だとやっぱり、その、買ってくる氷と、ブロックの氷屋の氷と、さらに家の製氷機の氷全然違う
ん
で。
うんうんうん。
もっと言うと、家の冷凍庫でやる氷とかすごい、やっぱ、すぐ溶ける。
はい。で、まあそうなんですよね。気泡が入るっていうのがまああって、うん、ガスを抜きながら凍った方がいいわけなんですけど、うん、当然水っていうのはある程度気体溶け込んでるもんですから、はい、二酸化炭素なりなんなりね。
なんか氷屋のやつでなんか最初震わせんねんな、なんか。
あ
振動させて、振動させて水を、
はいはいはい、
ゆっくり冷やして、途中からはもう一切動かせみたいな。
ああ、なるほど。
こうやるって見た気がする。
はい。だからゆっくり凍らせる、そういうガス抜きみたいな、揺らすみたいなことをする。あと、だから有名なのは熱湯から凍らせるってやつですね。
ああ、なるほど。
はい。で、一旦沸かしてしまうとガス抜けるんで。
液体内の液体が一旦抜ける。
うん。で、そっから、まあ冷やしたら当然まだ溶け込んできますけど、そんなにそれ自体は早くはないので、長い時間かかるから、
出て行こうが早かった。
その前に凍らせれば、かなりガスが少ない氷ができる。
氷さ、見、はい、たら中にだから白い筋みたいなシャキーン
って。はい、はいはいはい。
あれが大体だから基本的な空気なんですよね。
まあそうですね。はい。
なに、いい氷はほぼ透明で。
気泡とか、あれはだから、その、結晶の、氷の結晶の向きの歪みとか、
うんうん、
そういうのが、まあ出てたりするんですけど、まあ、気泡があると、当然、まずそもそも氷の量が減るから、
うん、
溶けやすくなるし、あとまあ溶けていくと、気体が作った穴ぼこっていうのが出てくるので、はいはい、 その分表面積っていうのが増えて、溶けていくのが早くなる。っていうこととか。あと、ま、その、結晶の向きが変わってたりすると、そこって、要は、溶けやすいんですよね。
はいはい。
向き、その、水の向きがいろんな方向を向いてるところってのは溶けやすくて、で、そういうところが多ければ、どんどん侵入して溶けていくので、まあ、そういうのでも早くなる。
ってことで。まあ、やっぱり、いい氷は硬いっすよ、だから。
まあ、そうですね。
買ってきた氷とはもう噛み砕こうと思うと結構、歯やばいと思うんで。
まあ、そうですね。
はい。
ということなんで、まあ、そんなあながち、間違った話でもない。
最後。
最後が、炒め物やお湯を沸かしているときに、強火でガンガン沸かせるのに弱火にしたり、火を消したりすると、一気に湯気が出るのはなぜでしょうかって話。
これも知ってます。
そうですね。一回やりましたね。
それは、強火の方が、こう、水蒸気、液体から水蒸気になって湯気になってるやん。
はい。
それがさらに熱いから、その白くもなられへんぐらい熱いだけ。はい。出てんのめっちゃ、はい。白くなってるのはちょっと冷えて水っぽくなってるから見えてるっていうので、はい、目に見える湯気が多いってことは、実は、もっとハードの目に見えない湯気が減っているということで、実は、エネルギーは小さい。
そうですね。で、なんか、消した瞬間に一気に湯気が出るのはなぜでしょうかっていう話なんですね。
だから、そんなに温められへんから、こう見える蒸気になってるじゃん。
そうそう、まあ、だいたい合ってんですよ。で、
雲とかそうや。
この人が、疑問に思っているのは、なぜ切った瞬間に、そんなすぐに、真っ白にドアーってなるのかっていうことを聞いてるんですけど、うん、これは、みんなが思っている以上に温度っていうのは伝わるのが早いよってことなんですよ。
ああ、なるほど。
で、だから、ほんまに切った瞬間に冷えてるんですよ。だから、湯気が。
う
ん、
上がね、
そう、水蒸気っていうのは、液体になっていない水なんです。で、湯気っていうのは液体なんですよ。粒がちっちゃい液体。
そらそうでな、うん。バーベキューとかでもいいし、焚き火の上に手かざせ。もう思った、熱ってなるやん。
はい。
焚き火の上に手かざせ、熱ってなって横にパッて避けたらもう熱くないやん。
はいはいはい。
あれもだから火をさ、例えばろうそく持ってきてなってるんですよね。
うん、うん。
やったら熱ってなってろうそくす、うん、すって避けたらさ、だってもう熱ないじゃん。
はいはいはい。
っていうのと一緒で。
いやだからみんなってさ、でも余熱っていうのが結構長く続くと思ってるやん。
あ、まあ鍋が熱いからね。
そうそうそうそう。
確かに。
やけど、湯気っていうのは、本当に100度ギリギリの湯気が上がってるわけですよ。
はいはい。
で、それが、ちょっとでも下がると、あ、湯気じゃない。100度ギリギリの水蒸気が上がってるわけですよ。はいはい、で、それがちょっとでも下がると湯気に変わるから、無色から白くなるわけよ。で、その反応は、一瞬で起きるんですね。
だから、100度は見えへんけど、うん、96度ぐらいもう見えるから。
そうですね。まあ。
それが105度、120度ぐらいガンガンいってるけど、消えた瞬間に95度ぐらいにシュッてなるから、見えるってだけですね。
そうなんです。で、思ったより熱は伝わってるのが早いって話です。
ということで。
はい。
納得いただいたでしょうか。
はい。
ぜひ、皆さんも質問を送りつつ、
はい。
副業の内容を教えてメールをお願いいたします。
イベントがありまして。
はい。
ですね。なんじゃっけ。
7月の9日。
9日に、まず、アルデヒドの、公開録音をやります、ベニツルで。
はい。亀の甲も1本取れると嬉しいですね。
まあ、取りますね。はい。まあ、基本亀の甲を2本取るんでしょうね。
そうですね。まあ、
はい。
まあ、1本でも
動画の方を、はい。はい。
と、音声収録もやってます。
音声収録を、まあ、多分1本やるという。感じになると思います。で、まあ、違う番組なんですけど、
はい。
翌週の7月16日木曜日、
はい。
にも、オンドリッコクラブっていう、
お、いいっす。
まあ、子育てパパの応援歌っていうやつを、まあ、やります。
今、6月末から、一旦、軽く、第1話は流れてます。
はい。
ベリツル天南サロンの無料の方で。
はい、はい。
無料なんで、ぜひ、どなたでも見れますんで。
はい。
アニワギの父親っぷりがどんなもんかっていう。
まあそうですね。
話は一部見れる。
男から見た、まあ、そうですね。出産子育てというようなところで。
卵クラブ、ひよこクラブ、コッコクラブ、
オンドリコクラブ
っていうことね。
位置づけでね、やってますんで。まあよろしければ、ぜひね、興味のある方、また実際そういう状況下にある方はですね。聞いてみてもらえ
ればいいんじゃないかなと。共感できる部分も多いんじゃないかなと思います。
思います。はい。はい、まあ、この間久しぶりのね、第0回収録みたいな気持ちでやってたんですけど、
はい。
まあ、次からまあ、なんか、また、コンテンツをちゃんと練っていこうと思ってますんで、よ よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで、お届けしましたのは、ぶっちゃかちゃけ
ど。はい、博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名簿ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵ネットを殺菌冷凍。Oh,